あなたの前に私たちは今集まっております。このところに立ちたもうて、私たちのために取りなしをしてください。私たちの心を清めてください。この礼拝においてあなたと親しく相まみえることができ、交わりをすることができますように変えてください。ここに集うことができない多くの兄弟姉妹たちがおられますが、そのお一人お一人を祝福してくださいますように。台風の接近が大勢ありております。どうぞ被害が出ることがありませんように。この地域に住んでおります人々に、この街道を通して喜ばしき福音が語られますように変えてください。今から御言葉を解き明かしいたしますが、聖霊なる神様が一人の心を照らし、また御言葉の深い真理にわきまえることができますように変えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アルトクリカペナウのカファルナウの街道シナウオコと申しますが、そこで、ごめんなさい、聖書の朗読をいたします。マルコの福音書第1章29節から39節の朗読をいたします。新約聖書の62ページです。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヤハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取っておくされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して悪人に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて、人里離れたところに出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。遠くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ人の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。安息日カールナウの街道シナゴーグとも申しますが、でイエス・キリストの働きを妨害しようとした汚れた霊をキリストは追い出されました。一章の29節によりますと、すぐにとあります。汚れた霊を追い出されると、直ちに街道を出てしまわれたような記し方であります。マルコはこのすぐにという言葉を多く用います。何か慌ててでもという感じがいたします。すぐにとこのようにここで一章の29節で用いられておりますのには理由があったと思います。その理由として考えられますことは、この日が安息日であったということです。安息日にキリストは悪霊を追い出されました。ユダヤ人の中には、特にファリサイ派に属する人々の中には、安息日に このようなことをしてはならないと考える人がいたはずであります。安息日の礼拝以外には特別な行動行為は認めない、これがファリサイ派の考え方でした。ですからイエス・キリストはファリサイ派から文句を言われる、非難されることを恐れて、そういう目に遭わないために早々に街道を引き上げた、このように考えることができると思います。イエス・キリストは悪霊を、汚れた霊を追い出すという特別な力を発揮する御業をみんなの前で行われたのでありますけれども、しかし安息日にこのようなことを行うということについて反対をする人々がおりましたので、あるいは不快に思う人がおりましたので、キリストはすぐに街道を出てシモンとアンデレの家に行ったと、このように記されております。そこではシモンの姑が熱でベッドに横たわっておりました。シモン・ペテロは結婚してその妻とその母と同居していたことがここでわかります。キリストの弟子だというと皆独身者だというふうに考えられているわけですけれども、そうではなくてこのペテロのように結婚している既婚者もおったということがわかります。このシモンの姑の熱の原因は記されてはおりません。ベッドに入って横になるほどでありましたから、ただの軽い熱ではなかったと思います。詳しいことは記されておりませんが、それはかなりの重症であったと想像されます。今日のように効果的な解熱剤があるわけではありませんし、あったとしても高価なものでありまして、当時の人々は高い熱が出ましてもただ寝ているだけであったと思います。しかもこの日は安息日でありました。医者が病人を癒すということも安息日の禁止条項の中に含まれておりました。例えばこのマルコの福音書の3章の1節から6節をご覧いただきますと、そこには手の泣いた人の癒しが記されておりますが、それが安息日に行われました。早速人々はその行動を批判しております。ですからシモンの姑もただ熱を出しましたけれども、安息日ということでただ寝ているだけだったということがわかります。イエス・キリストはペトロの家に入ります。人々はイエス・キリストに彼女のことを話したと書いてあるだけです。スフェジアのことは何も書いてありません。ただ苦しんで寝ております、あるいは安息日で今日は何もできませんというような報告がなされただけだったと思います。しかしイエス・キリストはこの姑の熱を癒されました。その次第についてはここに記されている通りでありまして、イエス・キリストがなさったことは姑の近くまで行って手を取って起こしたというだけで、特別な、魔法的なと申しましょうか、特別な何かがそこで行われたとは記されておりません。つまりそういうことについてはあまり関心がないということです。手を差し伸べて起こしたというだけであって、頭をさすったとか、あるいは何かまじないをしたとか、そんなことは一切書かれておりません。祈りをしたということも記されておりません。淡々とここにはイエス・キリストが 姑の熱を癒したということだけが記されております。私たちが注目いたしますのは、それはこのことも安息日に行われたということです。安息日にイエス・キリストは街道で礼拝を守られますが、そして御言葉をお語りになりますけれども、でもこの日になさったことは、まず第一に汚れた霊を追い出すことでした。それは第一には宣教、説教を妨害する汚れた霊をやっつける、打倒するということも含まれておりましたけれども、しかし悪霊に使われたこの男性の霊、それは大変苦しみの中にあったわけですけれども、それを悪霊から追い出すことによっていわば癒されました。ですから安息日に汚れた霊を追放するということは、それはある意味で癒しが行われたということでありましょう。さらにペトロの姑の熱を癒すということも、これも病気の癒しでありました。キリストは安息日に病を癒されたということがここで文章には記されておりませんけれども、背景に置かれている一つの事実だということです。安息日、それはユダヤ人にとりましては戒律の第一に置かれておりました。戒律ですね。それは掟であり、それは規則であり、それは守らなければならない厳格な習慣でありました。ですからそういうもので安息日はがんじがらめに縛られていると言っていいと思います。ところがイエス・キリストはそのような安息日の理解とは、あるいは考え方とは違う、全然方向の違う御業をなさりました。確かにキリストはここで礼拝を捧げられました。確かにキリストは御言葉を説教をなさりました。でも同時に病に苦しめられておりますものを癒されたのです。ちなみにペトロの姑は熱を出しておりましたから、安息日に街道に行って普通の普段の礼拝を捧げることができなかったわけです。そういう意味で礼拝を守れなかったわけですから、ユダヤ人一般の見方からすれば、それはけしからんことの一つです。あってはならないというほどでもないかもしれませんが、しかし神様から祝福を受けられない条件であったと思います。あるいは考えられていたと思います。ところがキリストはこの安息日に街道で礼拝を守ることができなかったペトロの姑に病の癒しを与えるという大いなる道からを示されました。安息日というのはなぜ定められたのか、7日6日間の労働から解放されて1日を休むためであったでしょう。確かにその通りです。あるいはそれはユダヤ人のように第一の戒律となってしまっておりましたけれども、本来この安息日というのは何の日であるのか、ここにキリストははっきり示されております。確かにそこでは神の御言葉が語られる日でありましょうけれども、同時に救い主イエス・キリストの道からがありありと表される、あるいはイエス・キリストご自身の神の力が明らかにされる日であったということを示しております。安息日というのは何のための日か、体の休憩の日か、あるいは何もしないでただひたすらに神様の前に座っているだけなのか、 そうではなくて、神様はこの日に大いなる救いの御業を行われる、そういう日であったということでありまして、またその神様の大いなる救いの道からが現実に行われるということを私たちは信ずることができる、あるいは信じるべき日だったということで、日だということであります。安息日にキリストは汚れた霊を追い出されました。安息日の礼拝を守ることができないペトロの姑を癒されました。この日は神を信じる者、神の近くにいる者にとっては神の力が大いに表される日として期待していいということなのです。私たちは救いの御業、キリストの贖いの御業が、そしてそれに伴う神の栄光の現れが、この日に期待していいのだと。この日を私たちは覚えることによって、神様は常に私たちにその大いなる力をやめられることはない、いつも私たちが生きている限り、安息日を過ごす度ごとに、神は大いなる力の主である、そのことを確信しているのだ。私たちの人生にはいろんなことがあります。悩ましいこともあれば、辛いこともありましょう。試練の時もあれば、また悲しみの悲哀の時もあるでありましょう。しかし私たちが安息日を守っていくたびに、神はその中でも大いなる救いの力を表してくださると、このように信じて意思、また信じるべき時にあるということを教えられるわけです。神様は私たちを決してお見捨てにはならず、近くにいましたもん、それが安息日に守るたびに、私たちは思い起こし、確信し直させられるわけです。ところが32節を見ますと、夕方になると人々が集まってきたと書いてありますが、ユダヤ人の一日の数え方は日没で終わります。ですから夕方になるということは安息日が終わったということですね。ですから夕方になったら、次のユダヤ人の安息日は土曜日でしたから、日曜日が来たということです。するとですね、人々が続々と病人や悪霊に取り憑かれた人たちを連れてきた。この人たちは明らかに安息日に何かをしてもらうということをためらった人々です。ファリサイ派や、あるいはユダヤの戒律に熱心な人々から非難されたり批判されたりするのを恐れて、彼らは日曜日になって日が明けて多くの人々を連れてきた。病人や悪霊に憑かれた者たちをイエスのとキリストのところに連れてきた。これは明らかにですね、イエスキリストの意図をうまく十分に掴んでいない人々の行動です。イエスキリストは安息日にこそ神の救いの力が表されるんだということを示されました。安息日を避けて、この人々は悪霊に憑かれた人々や、あるいは病人たちを連れてきたということは、この人たちも安息日の本当の意味を知らなかったし、また戒律中心の考え方、神の大いなる恵みの力を信頼することよりも戒律の力の方が大きいと、そのように思う人々だったわけです。そんな連中をキリストは信仰が薄いとか、あるいは信仰がダメだと言って切り捨てられたのか、あるいは何もしないで追い返されたのか、33節に、いや4節に イエス・キリストはそういう大勢の人々、一人や二人やりません、大勢の人々を癒し、また悪霊に使われた人の悪霊を追い出された、このように記されておりまして、安息日でならずともキリストはイエス・キリストのところに期待してやってきた人々の期待を失わせることなく大いなる御業を続けられたと、このように記されております。これが34節までに記されていることでありました。さて、これ一つのことを皆さんに語りたいと思うんです。それは病気のことです。病気の癒しであります。イエス・キリストのところでまずシモン・シュートメの病を癒されました。それから日曜日になりましたけれども、大勢の病人を癒されました。そして40節からも今度は重いハンセン病か、あるいはもっと別の皮膚病にかかっている人の病を癒されました。次々と病の癒しのことが記されております。一人一個人の癒しを語り、そして大勢の人々の癒しをこのように次々と語っているわけであります。その病をイエス・キリストは癒されました。病気というものは人間が存在する限りなくなることはありません。私たちは病というものに対して現在科学が、特に医学が進歩いたしまして、どんどんその病を癒す方法が分かるようになりました。原因も分かり、そして治療方法も分かってまいりました。そこで私は長く生きる、今まで人生60年50年であった私の人生が今や80年90年になっております。しかしはっきり知っておかなければならないことは、長生きしても病気そのものはなくならないという事実です。つい私たちは忘れてるんじゃないでしょうか。長生きすると病気は克服されて、そして病気というものはなくなるんじゃないかというふうに、これは錯覚ですね。そうじゃないんですね。私たちが、まあ、嫌というほど味わっておりますのは、高齢になればなるほど、人間が長生きすればするほど病気は、その病気をする機会が多くなってきている。もちろん中には健康な人のいることも認めなければなりません。年を取ってからも風邪一つひかない、そういう人もいるんですけれども、それはあくまで少数でありまして、大半の人々は長く生きれば生きるほど病気になる機会は多くなります。医学はどんどん進歩しましたけれども、その代わりに私たちは今まで経験しなかった病気を経験するようになりました。今まで全然聞かなかったような病気の名前が出てきまして、そういう病気になると、グローバルな時代になりました。エボラ出血熱なんていうとか、エイズというような病気が今まで非常に地域的なところにあった病が、今や飛行機で全世界にすぐに広まってしまっている時代でありますけれども、これもですね、私たちはグローバルな時代になって経験したことです。病気というものはかえって広がっていく、今まで経験しなかったような病気になる可能性があるということであります。これは個人についても言えるんですけども、人間全体、人類全体についても言えることです。ですから私たちは医療技術が、あるいは医学が、科学が進歩して、何か病気がなくなるかのように 錯覚しているだけでありまして、人間は、つまり私たち一人一人は結局病気そのものを避けることはできないし、あるいは病気にならないという保証は何にもないという、この状況は今の続いて、昔の人がと今日の人々比較して、病気に関して言えば私は必ずしも幸福になったわけではないということです。病気というのはいろいろあります。けれどその共通しております点は、人々を苦しめ悩ませるという点です。病は肉体の苦痛だけではありませんで、いつも心に大きな負担を及ぼすものです。これは全然解決していない問題だと思います。病は常に不安を呼び起こします。そして病は社会的なと申しましょうか、非常にその影響力が外に及んでいく性質を今でも持っております。病気になりますと家族が苦しみます。家族は看病するために大きな重荷を背負わなければなりません。こういうことも少しも事情が変わっていないと思うんです。シモンの姑が熱を出しました。その時みんながこのシモンの姑のことで不安に駆られ心配になったから、イエス・キリストに患者のことをとくとくと話したんだと思います。そして社会的影響は家族だけではありません。病気があるがゆえに日本の財政というものがどんなに大きな負担を背負っているか、これはもう皆さんが新聞を見れば、そしてラジオ放送を見れば、そして市役所に行っていろんな話を聞きますと大変なことになっているなと。病と申しますのは、それは何か近代文明が発達して、そして病そのものが人間に一人一人に、そして人類に及ぼす影響が小さくなったように思っているんですけど、実はそうではなくて、病はますます私たちにとって重荷になっていくんではないでしょうか。そしてさらに申し上げなければならないことは、病気はそれは死の予告だということであります。グリム童話こんな話がありまして、死神が出てきますから説教にはふさわしくないか分かりませんが、あるその人がですね、死神に出会うわけです。で死神に親切をいたしまして、お礼を約束するんですね。死神は約束すると、あなたがその死ななきゃいけないときに、その死者を使いを使わして、あらかじめあなたの死に時を教えてあげようと。その人はですね、安心してですね、どうせ自分は死ぬ時は分かってるんだから、使い飽きて明日でも明後日でも死ぬんだ、あと10年後に死ぬんだと予告してくれるから、まあ今の時はどんちゃん騒ぎ楽しもうと。人間というのは死ぬ時は分かっておりませんから不安なんですけども、死ぬ時が、まあ、あらかじめ分かっておりまして、予告にまでされておりましたら安心して今は生きるかも分かりませんですね。でその人は実際そのように楽しみ、飲みや歌いの大騒ぎをするんですね。ところがある日、死神そのものがやってきて、そしてお前の命は今晩だと、約束が違うじゃないかと、その人はクレームをつけるわけですね。文句言うわけです。あんたは死ぬ時に使いを使わして予告すると言ったじゃないかと。死神が言うんですね、私は約束を破ってないと、今まで私はいろいろ使いを使わしたと、お前は熱を出したじゃないかと、お前は説教したじゃないかと、お前は腹痛を起こしたじゃないかと、それが予告だったと、こういうグリム童話なんですけども、まさに病気の 性質をよく言い表している、まあ、偶話だと思います。病気というものは、それは人間は必ず死ななければならないということをあらかじめ私たちに知らせるものです。瀕死の病だけじゃありません。たかが熱を出すだけでも私たちはふうふうふうふう言わなければならないわけですね。人間の体というものは健康な時にはそんなことを考えませんけれども、ちょっと熱を出したらその時私たちは思うじゃないですか。もう立ってもおれない。これは何を示しているのか。人間の肉体というものは必ず死ぬべきものだと。病気というものはそれは死の予告者だということなんですけれども、私たちは病を得るということがどんなことなのか、もうその病そのものだけで苦しんで、もう辛い辛いと、早くこんなものから解放されたいと、そういうふうに愚痴を言うのですけれども、しかし本来なぜ私たちが病むのかということは、それは死の備えをさせるためだったと、そういう意味があるということを私は知るのです。病というのは、それは単なる病そのものを見ておりますと、私たちは熱を出したとか頭が痛いとかそのように考えるだけなんですけれども、本来はそれは私たちは人間というのは死ぬべきものだ。そうだといたしますならば、私たちは死の備えをしなければなりません。どうして死を備えますか。葬式の備えをすること、葬式について考えることは死の備えじゃありません。縁起物を買うことが死の備えじゃありません。私たちにとって死の備えとは一体何なのか。死んでしまえばおしまいだと諦める、これも死の備えかもしれませんけれども、何とも私にとっては耐え難いような考え方もしれません。イエス・キリストは死の備えをさせようとしておられます。その時にどういうことなんでしょう。イエス・キリストは病を癒されました。病を癒すということは、それは死の備えということと結びつけて考えますならば、それはイエス・キリストこそ死を打ち倒すお方だということを、病を癒すことを通してキリストはご自身を示しておられるということではないでしょうか。病を癒すキリストというのは、それは私たちを死から命に入れることの力を持っている救い主だということをキリストが表しておられる。ですから病の癒しは、それはイエス・キリストの身力の中にあります。病が癒されるということはどういうことなのか。私たちは病の癒しをいろんな方法を知っております。病気でなった時にですね、お医者さんに行く、適当な治療を受ける、これで確かに病が癒されます。あるいは私たちの体に自然治癒力というのがありまして、確かに病は癒されるかもしれません。マジナリア、祈祷の類もあるかもわかりません。病というのは確かに癒されますけれども、だけれどもよく考えてください。その癒しを与えることができるのは、それはイエス・キリストだということなんです。これがこの奇跡の中で示されていることだと思います。病を癒す、私たちは今日いろんな方法で病が癒される方法を知っておりますけれども、その究極的な力はどこから来るのか。それはイエス・キリストから来るということです。私は病気になるということは、それはイエス・キリストに癒しの力があるということを信じさせられるように導かれている、そういうふうに思います。ですから病になって確かに私たちは苦しみ、もだえ、あるいは不安に駆られます。だからそういう時にこそ私たちはイエス・キリストこそ病の癒し手であるというところに目を向けさせられるのがこの聖書の箇所なんです。イエス・キリストは今はもちろんこのようにシモン・ ペテロの姑を癒されるような仕方で私たちを癒されるのではないかもしれません。もうマルコ福音書に詳しくあれやこれ書いていないのはそこには理由があるんだと思うんですね。ただ癒された、その事実だけを記している。私たちもいろんな方法があるでしょうけども、癒される、それはイエス・キリストの道からです。そしてその時に私たちが覚えなければならないのは、死は、病気は死と直結しているならば、その鎖を断ち切るお方がイエス・キリストだということです。そしてイエス・キリストは私たちに死の備えをさせてくださるんですけど、その死の備えとは何か、イエス・キリストにこそ誠の命があるという信仰を私たちに求められるということなんです。死の備えとは、ただ私たちが重要としてですね、静かに死んでいく、そういう備えをすることじゃなくって、死の向こうにイエス・キリストが立っておられて、そして私たちを導いて永遠の命のうちに、光のうちに入れてくださる、そのことを覚える時なんです。病の癒し、それはイエス・キリストに期待すべきです。皆さんの中に病を負っておられる方がおられます。その方々に私は切に求めますことは、それはやはり日々祈ってイエス・キリストよ、私の病を癒してくださいと祈ることです。キリストからはその祈りに応えてくださいます。なぜならばイエス・キリストは死を打ち倒す復活の主だからです。病は死と直結して、直結しておりますが、その死を打ち倒すのはイエス・キリストです。ですからそういうお方を私たちは神として、神の子として信じているわけですから、病を癒してくださいとキリストに祈り求めることは当然のことです。この福音書から私はこのようなことを学ぶことができると思います。お祈りします。天の父よ、キリストがシモン・ペテロの姑を癒されたところを学ぶことができまして感謝をいたします。同時にキリストは安息日に御言葉を述べ伝えられるのでありますけれども、その時に癒しの道からを通りに表されます。私安息日にキリストがそのようなことをなさったことを覚えております。私は今今日礼拝を捧げておりますが、病を癒すイエス・キリストを礼拝しております。そのキリストは今も生きておられます。現在病はいろんな方法で癒されますけど、究極の癒し主はイエス・キリストであります。キリストはいろんなやり方を方法を通じて私たちの病を今なお癒してくださるお方であります。なぜならばキリストは命の主、復活の主であるからです。病を得て私たちはしばしば苦しめられます。その痛みに苦しみ耐えられないと思うようなことがありますけれども、キリストはシモン・ペテロの姑の熱病を癒し、諸々の病を得る者を癒し、そして今日も同じようにその身力を発揮される方であります。どうかこのキリストに信頼して、キリストに力を求めて、病をたとえ得ましてもキリストに助けを求めていくことができますように、そして死を打ち倒すイエス・キリストに対してますます私たちの希望を抱くことができますように、イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。